今日の主題は王の職務ということになっているんですが、中心は旧約聖書なんですが、旧約はイスラエルのあの一番有名な素晴らしい王ダビデがどのように王になるかっていう、いわばある種の戴冠式ですね、のことが出ておりまして、別に王の職務っていうふうなことは書かれていないわけですね。どのようにダビデが選ばれたかという話です。しかし今日の使徒書をご覧いただきますと、テモテへの手紙ですけれども、テモテへの手紙にはですね、一章の17節に永遠の王、不滅で目に見えない唯一の神に誉れと栄光がよよ限りなくありますようにアーメンと書かれています。ここで言う王というのは永遠の王、神ということを表しているというふうに思うのですね。神が私たちをお選びになる、また私たちになさろうとしておられることは、私たちの考えている価値観をはるかに超えたことなのだっていうことが示されているわけですが、福音書の方は大変有名な金持ちの青年の話が出ております。これはマタイにもルカにも出ている物語なんですけれども、このマルコだけに出ているのはですね、この青年とのやり取りの中で、イエスがその彼の返事を聞いたときに、イエスは彼を見つめ慈しんで言われたっていうふうに書いてある。この慈しんでっていう言葉が入ったのはマルコだけなんですね。ですからこの青年がいかに真剣に真面目にイエスに質問したかっていうことがわかるわけですが、この良い先生っていうこの呼びかけ、これは当時のですね常識なんですね。何か偉い先生に診療質問するっていう時のエチケットなんです。だからそれでまず良い先生っていうふうに呼びかけて、つまり当時の礼儀にしっかりかなっていたわけです。だから礼儀にかなって丁寧にイエスに語りかけたのにですね、イエスの態度はまるでちょっと上げ足取りのようですね。なぜ私に向かってよいというか、神一人の他に良いものは誰もいないというふうに言われた。だからこの流れから見ると上げ足取りに見えるのですが、私はイエス様のご自分の価値観というのは、いわゆる善悪、人間が考える善悪というのをいつも乗り越えていた。いつでも究極的に良いということは神様しかお分かりにならない。だからいくら自分が人間であって、ラビであっても、これが良いっていうふうに決定的に言えることはないのだっていう、そういうことに満ちていますから、たとえ挨拶の言葉であってもですね、なぜ私向かって良いっていうふうに言うかっていうふうに答えられたと思うのですね。そして良いっていうのならば、現代的に簡単に言えば聖書に全部書いてあるじゃないかっていう、そうすると彼はもうその聖書の話は自分はもうよく分かっていますっていうふうに言った時に、イエスが慈しんで、そうかお前はそれほど熱心に一生懸命そういうことを考えてるんだなって。だけどその次の返事はとても厳しいものでした。もしも本当にそのあなたが願う通りになりたいなら持ち物を売り払いなさいと、そして最後に私についてきなさいっていう、これは一切を捨てなさいっていうね、そういう言葉だと思うんです。それがこの後押しするように、29節にもはっきり言っておく、私のためまた福音のために家兄弟姉妹母父子供畑を捨てた者は誰でも、つまりそれを捨てろっていう言い方。そうするとこんな無茶なことできるかっていうことなんですが、どんなに人間にとっては自分にとって大事なものであっても、それが目的になったらダメなんだぞ。 すべてのものは神のものなんだ。人間が自分で救いを獲得しようと思ってもそれはできない。止める青年がイエスにたしなめられたのは、結局基本的な姿勢、一生懸命ですから、イエスは慈しんで言われたのですけれども、それ一生懸命であればあるほど見当違いの方行っちゃう。自分で掴み取ろう、自分で掴み取ろうとするから、自分で何とかしなければ、あるいはそれは今度自分の思い通りにならなければっていうところにもつながってしまうかもしれません。そうするといつまでも欲求不満が残るんですね。だからどこに行ってもこれでいいっていうことがない。戦後日本がずっと追求して、未だに日本国民みんな良いこと追求で夢中だと思うんです。体にいい、蓄財にいいね。しかしその良いことをみんなが追求してるんですけれども、みんなに共通してるのはこれでいいのかっていう不満がいつでも残るわけですね。そこで落ち着くっていうのは神様にしかないんだぞと。人間は限界があるから、自分たちでこれが最高だと思ってもそれがいいっていうことではないと。サムエルがダビデを次の王に選ぶ時の物語においても、まず最初にサムエルが自分の価値観で考えた時に、おこれだと思ってエッサイの長男、これを見るとですね、エリアブっていうのはとても、素敵な人だったようですね。ですから彼こそ主の前に油を注がれるものだと思った。このサムエルの自分の経験と勘といろんなことから含めた上、王になるべき人間はこれだっていうふうに思ったんですね。そして決めようとしたら、どういう現象があったのか知りませんけれども、神様は違うというふうに言われたというわけですね。そしてサムエルははっと気づいて、それじゃあ何だろうっていうふうに思っているうちに、何人もいる兄弟の中で立派にこう青年に達している人たちは皆違うっていうふうになって、犠牲の食事の宴会の時なんですけれども、それは子供が参加するようなものではないっていうので、それで羊の番をしていたわけですね。ダビデが、私たちの常識の判断の中にはないものを神があえて選ばれたっていう、我々の判断するこれが最善っていうふうに思ったものでも、神がお決めになることはそれを超えてるぞっていうことを知りなさいっていうことが今日の聖書で示されているというふうに思うのです。そういう意味でイエス様が一見とっても無茶苦茶なことを言っておられるように見えるのですけれども、一遍自分の価値観の中から一切を捨ててみなさいということは、神様にしか全てはないというふうに一度話してみて、そうすると今度は逆に与えられた形で生きてくるようになる。だけどその話しきれないところでどうしてもグラグラするということなんですね。オジオ・ツトム先生という、ドイツ文学の有名な方がいらっしゃいますが、オジオ・タカシ先生説、そしてお父さんがツトム先生、牧師さんだったんですね。そして大変厳しい牧師さんだったようですけれども、オジオ・タカシ先生のお母さんが幼稚園の先生をずっと長くされててですね、おばあちゃんの80のポケットっていう本を20年ちょっと前にお出しになった。その中にある話なんですが、このオジオ・タカシ先生がまだ数え年3つですか、満2つですね。次の妹さん、厚美さんが8ヶ月の時っていうんですね。このお母さんがひどい乳腺炎の末に肺血症にかかってしまって、そしてずっと昔ですからペニシリンがないから、もう肺血症にかかったらもうダメだっていうふうにお医者さんもサジを投げた状態になったそうですね。ですからもう死を待つばかりっていう状態になって、3週間水も飲めない、水を飲んでも吐いてしまうっていう 梨のジュースだけ、梨をこう吸ってね、おろしたそのジュースだけで命をつないでるっていうふうな状況になった時に、ご主人のおじを勤先生がですね、枕元に立ってお医者さんの言葉を伝えるわけです。 98% は死ぬそうだ。彼女は心配になって、子供は任せなさい、誰に、主に、死後の未来は任せなさい、主に。どんな具合になるんでしょうか。人間の私にはわからない。今までを導きたもうた主は未来をまた良きに導きたもうに違いない。信じて任せなさい。あなたが葬式をしてくださいますか。してもいいが、やめよう、乱れると見苦しい、こういう会話があったんだそうです。それで結果的には残りの 2% だったんですね。そして不思議に治って長生きをされたんですけれども、その会話の後にですね、ご本人はこういうふうに書いていらっしゃるんです。夫というよりも純然たる牧師を感じました。私はその宣告を受けた一瞬から不思議に平静、湖面のごとき、その湖の表ですね、湖面のごとき安らぎを得ました。神様に無条件降伏した。もう一切いいですっていうふうにしたときに平静さが与えられ、そして鏡のような水でその静かさを与えられたというのですね。これが王である神様のなさることです。お祈りしましょう。聖なる神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。どうしても自分の欲や不安が先に立って、そして自分中心の期待や欲が出てしまいます。それが実現しないと苛立ち、また投げやりになりがちでございました。しかし全ての源はあなたでした。究極的に良いことをなさるのもあなたです。どうぞ私たちの限りある判断があなたの前にいつも清められて、そして一切をあなたにお委ねする信仰において常に忠実でありますようお守りください。このお祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。